招きの言葉、主に感謝し皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。主に歌え、主に褒め歌を歌え。そのすべての苦しい御業を語れ。主の聖なる皆を誇りとせよ。主を慕い求める者たちの心を喜ばせよ。主とその道からを尋ね求めよ。絶えず御顔を慕い求めよ。アメン。賛美を捧げましょう。どうぞお立ちになれる方はお立ちください。賛美歌の9番、力の主を、力いっぱい、声は抑えめに、歌っていきましょう。それでは、共に使徒信条を心合わせて告白しましょう。この信条は私たちイエス・キリストを主と信ずる仲間たちが2000年前から一致して告白してきた信条です。この信条に私たちも心合わせ、自分自身の信条として告白しようではありませんか。それでは告白します。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、 十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ではもう一つ賛美を捧げましょう。賛美歌の537番をもってお目を歌いましょう。ではこの朝も詩編の講読をいたします。今日の講読詩編は旧約聖書詩編の第57編から抜き出してあります。手法をお持ちの方は手法の裏面に、リモートで参加されている方はスクリーンをご利用ください。スクリーンは今日は2ページありますね。2ページ目の一番最後のところ、最後の太字のところは全員で声を合わせることにいたします。細字のところは司会者が、太字のところを皆さんで声を合わせましょう。それでは講読いたします。旧約聖書詩編第57編よ。 地とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものは主のものである。誰が主の山に登り得ようか、誰がその聖なるところに立ち得ようか。
心が清く、心が清らかなもの、その魂を虚しいことに
向ける。欺き誓わなかった人、
その人は主から祝福を受け、その救いの中から義を受ける。
これこそ神を求める者の一族。門よ、お前たちの頭をあげよ、永遠の豊よ、あがれ。
栄光の王が入ってこられる。
栄光の王とは誰か。
強く力がある主、高い力がある主。
門よ、お前たちの頭をあげよ、永遠の豊よ、あがれ。その栄光の王とは誰か。ご一緒に。万軍の主、これぞ栄光の王。アーメン。では、この朝も祈りの時を持ちましょう。はじめに司会者が祈りを導きます。それに続いて、おのおのが神様の前に心を注ぎ出し、神様を賛美し、罪を告白して許しをしっかりと受け取り、重荷を神様の御手に委ね、心の願いを祈り求める、そのようなひとときを持ちたく思います。ハレルヤ。恵み深い天の父なる神様、あなたの御名を心いっぱい私たちは今日も崇めます。あなたが我らの礼拝を受けてくださることを感謝いたします。ここに集えても、また今日事情によって集えない方も、主よ、等しくあなたに向けられた思いが、願わくはあなたの願われるように、霊と誠によって捧げられる礼拝を捧げうるように、どうぞ私たち一人一人を整えてください。私たちの心の中には、生まれながら抱えていた罪の習慣がまだ色濃く残っております。あなたを忘れることもありますし、あなたのことを思わない時もありますし、そして私たちがあなたがご覧になっているにもかかわらず、その愛の眼差しを忘れて孤独であったり迷ったり間違った道を歩んでしまったりするようなこともまああることを、主よ、あなたはご存知です。しかしあなたは私たちのためにイエス・キリストをくださいました。あなたは私たちの罪をすべて主の十字架の上にあがない、そしてその罪が今許されてあること、永遠の命が与えられ、神の子供とされているその特権を私たちに与えてくださいました。どうぞ私たちがそのあなたから注がれている愛と恵みに、今ひとたびこの信仰の目を上げて、折にかなった助けを受けるために、そしてあなたからの許しと憐れみと愛をしっかりと受け取って、心からあなたを喜ぶことができるように、どうぞ私たち一人一人にあなたが望んでください。この礼拝の中にもあなたの御霊が私たち一人一人にお触れください。病んでいるところを癒し、弱ったところを強くして、迷えるところに光を与え、どうぞあなたの御心にかなう歩みを、この地上にあっても、この問題や争いや、そしてさまざまな歪みがあるこの世界の中にあっても、主よ、あなたの民をあなたの子供らしく輝かせてくださいますようにお願いいたします。私たちが見上げるとき、そこにはあなたの笑顔があります。私たちが見上げるとき、そこにはあなたの光があります。私たちが見上げるとき、 そこにはあなたの大きな恵みがあります。どうぞ私たちがはばかることなくあなたに近づけるように、どうぞ聖霊が私たちの心を強めてくださって信仰をお与えくださいますようにお願いします。これからおのおの祈ります。どうぞ聞いてください。そしてその祈りに応えてください。また今日事情によってここに集えない兄弟姉妹があるかもしれませんが、どうぞおのおのの思いをこの主日あなたに向けさせてくださって、どこにあってもリモートであってもあなたに向かって心から礼拝の時を持つことができるように導いて差し上げてください。感謝を持ってあなたの大きな御手に委ねます。愛するイエス・キリスト、その尊いお名前を通してこの祈りを捧げいたします。アーメン。それではしばし黙祷のうちにおのおのの祈りを捧げていきましょう。天の父である私たちの神よ、あなたの御名をあがめ心より感謝いたします。あなたが大きな憐みによって我らの祈りを受け止めてくださっていること、この祈りが主イエスの御名によってあなたに届いていること、そしておのおのの思いが祈りがあなたから確かな答えを持って答えられますように、私たちは感謝と喜びを持ってあなたにこの祈りをお委ねいたします。願わくは各々がこの地上にあってもその祈りの答えを見出し、主よ生けるあなたとさらに深い豊かな交わりを持つことができますように、どうぞ助けてください。あなたの喜びを私たちの唇にいつもお与えください。委ね感謝します。愛するイエス様のお名前で合わせてお祈りいたします。アーメン。それでは、今日のメッセージのための聖書箇所をお読みしましょう。今日の聖書箇所はマタイの福音書27章55から66、とどめのところ、55から66新改訳聖書の第3版でお読みします。その版の厚い聖書をお持ちの方は新約聖書の62ページです。その他の版の方は翻訳の方はその辺りですね。 マタイの福音書のいよいよ終わりが近づいてきました。62ページマタイの福音書27章の55から66をお読みします。それではお読みしましょう。マタイの福音書27章55節から。そこには遠くから眺めている女たちがたくさんいた。イエスに仕えてガリラヤからついてきた女たちであった。その中にマグダラのマリア、ヤコブとヨセフとの母マリア、ゼベダイの子らの母がいた。夕方になってアリマタヤの金持ちでヨセフという人が来た。彼もイエスの弟子になっていた。この人はピラトのところに行ってイエスの体の下げ渡しを願った。そこでピラトは渡すように命じた。ヨセフは袖を取り下ろしてきれいな雨布に包み、岩を掘って作った自分の新しい墓に納めた。墓の入り口には大きな石を転がしかけて帰った。そこにはマグダラのマリアと他のマリアとが墓の方を向いて座っていた。さて次の日、すなわち備えの日の翌日、祭司長、パリサイ人たちはピラトのところに集まってこう言った。閣下、あの人を騙す男がまだ生きていたとき、自分は三日の後によみがえると言っていたのを思い出しました。ですから、三日目まで墓の番をするように命じてください。そうでないと、弟子たちが来て彼を盗み出して、死人の中からよみがえったと民衆に言うかもしれません。そうなると、この惑わしの方が前の場合よりもっとひどいことになります。ピラトは万兵を出してやるから行ってできるだけの番をさせるがよいと彼らに言った。そこで彼らは行って石に封印をし、万兵が墓の番をした。ここまでです。今日はこの箇所から、それぞれ主に仕えてと、題してメッセージを取り組ませていただきます。今日のところには福音書の中の、主役級の人たちはほとんど登場しませんね。こういうちょっと隙間のような聖書箇所っていうのがあって、そういうとこも牧師は説教しなくちゃいけないので、今日はですから主役ではなく脇役が活躍いたします。まず第一に、最後まで使えようとした女性たちがいたということですね。ここには多くの女性たちが、登場します。そしてその中で特に、3名の人たちがクローズアップされていて、その働きが、書かれています。彼らはイエス様が亡くなっても十字架の上でも、死んでしまっても決してイエス様を離れなかった人たちですね。お墓に納められていてもなおもそこに留まっていました。だから本当に彼女たちの心はもう分かちがたくイエス様としっかりとこうつながっていたんだと思います。そのような女性たちがここで急に光を受けます。2番目に、最後に使えようとした弟子たちがいたということ。ここに登場するアリマタヤのヨセフというお弟子さんは、ここ以外では登場しません。まさにイエス様にお墓を提供するためだけに現れました。しかも、このアリマタヤのヨセフという方は、実はそこには金持ちとしか書いてありませんが、他の福音書を見ると、実は彼はサンヘドリンの、だからイスラエルの最高議会の議員なんですね。だからお金もあり、そして立場もある、そのような人がこのイエス様が亡くなってやっと出てきた。それまではこう 大っぴらにイエス様の弟子だということを言えなかった人なんです。世間体、まあ、周りの人たちの雰囲気もあります。イエス様のことを憎んでる人たちに囲まれていました。その人が勇気を出してここで登場して最後にお仕えしようと思って出てきた。実はここのマタイの福音書には出てきませんが、このアリマタヨのヨセフと一緒にもう一人イエス様の弟子が最後に仕えようと思って現れる。ヨハネの福音書にははっきりと書いてありますが、今日はちょっと並行してそこも見ますのでね、ヨハネの19章のところにしおり挟んでおいてください。このヨハネの19章のところに39節ですね、19-39、そこにもう一人イエス様をお墓に納めるために登場した弟子が現れます。19-39、ヨハネ。前に夜イエスのところに来たニコデモも、もつ薬とアロエを混ぜ合わせたものをおよそ30キログラムばかり持ってやってきたと。で、このニコデモもサンヘドリンの議員だったんですよ。イスラエルの中の立場もあるそのような、人がこのイエス様が十字架の上で命を落とされた後で弟子として、まあ、勇気を持って出てきたということですね。最後に仕えようとした弟子たちがいたということです。そして3番目に最後まで妨げようとする弟子たちがいたということです。まあ、これは3番目はどうでもいいんだけどね。でも最後で最後で最後で、まあ、3つあったら5度がいいかなということで最後につけました。最後の最後まで妨げようとする敵たちがそこにはいました。マタイの福音書に戻れば、祭司長パリサイ人たちがピラトのところにやってきて、イエス様をのお墓を監視した方がいいということで、弟子たちがイエス様が復活したというデマを流すといけないから、だから遺体が盗まれないように監視させてくれと言ってピラトの許可を得てお墓を封印したと、そういうエピソードが出てきます。3番目の敵たちの心を満たしているのは恐れですよね。要するに自分たちのやったこと、もうイエス様を殺したこと、それをもうお墓の中にもうずっと入っててくれと、おとなしく、ね、そしてそのことでもう騒ぎを起こしてくれるなということで、イエス様が亡くなられた、命を捨てられた後もその墓を封印するほど彼らはイエス様の影響を恐れていたわけです。敵たちを支配していたのは恐れでした。でもこの弟子たちを、女性たちを、弟子たちを、そう駆り立てたのはイエス様に対する愛と、そして勇気だったわけです。イエス様をきちんと、葬って差し上げたいという愛ですよね。それがその人たちを駆り立てたわけです。イスラエルのお墓っていうのを皆さんご存知でしょうか。日本みたいに火葬にしません。で、空気が非常に乾燥して高温のところなので、大体は岩を掘った洞窟なんですね。大体石灰岩質の、ゆうべテレビでペトロの遺跡をやってましたけど、割とこう掘りやすいんですよね、向こうの方の。でその、石灰質のとあと砂岩のこうそのような割とこう掘りやすいところなので、掘ら穴を掘るんですね。で掘ら穴を掘って、そしてそこにイエス様を、亡くなった人を納めて、でその洞窟に蓋をしちゃうと。でしばらく置いとくと干からびて、もうなんていうか衛生的になるね。で それで何人も入れるんですね、そのお墓に。日本のお墓は、まあ、こういう湿気がちのところなので、まあ、ほぼ 100% 近く火葬にしてますね。皆さん火葬にしなくちゃいけないわけじゃないですよ。 埋葬に関する法律っていうのが日本にはありまして、そして必ず決められた場所にきちんと葬らなくちゃいけないということは決まってます。そしてただ火葬にしなくちゃいけないっていうのは決まってません。で今でも田舎の方に行くと土葬でも OK っていう村とかあるんですよね。村にもう火葬の施設がなかったりするから、だから昔ながらの土まんじゅうで埋めちゃうっていうようなところもないわけではありません。でもほとんど今は衛生的な理由から火葬になってます。で火葬にしてお骨に入れると、それはまあもう衛生的ですから。ですからお骨のまま持ってていいんです。お墓作る、火葬にするところまでは葬儀に関する法律、埋葬に関する法律で決まってるけど、その後お墓に入れる入れないっていうのは信仰の問題になるんです。なのでちゃんと管理できるならばお骨のまま自分で持っていても全然構いません。まあ、なかなか最近お墓も高いしね。でも日本人はお墓がないと儚い人生だ、でぼちぼち墓地を変えましょうみたいなこと、これは伊豆田先生がよくおっしゃっていた、おっしゃっているって、過去形にしちゃいけない、まだご存命です。でもそういう伊豆田先生譲りの、でも墓地がない、お墓がない、それで遠野間にお骨を置いておくっていう人いらっしゃるじゃない。あれ全然問題ないです、 OK なんです、ちゃんと管理してる場合は。その代わりやたらのとこ埋めちゃいけないんです。庭とかね、うちの城と一緒に埋めてあげましょうなんてのはダメですよ。それはダメです。ちゃんと骨っていうのはちゃんと管理するように法律で決まってますから。それはさておき、イスラエルではそのような形で洞穴に安置して、そして蓋をします。でその時にやっぱり匂いとか腐敗とかそういうのを処理するためにだいたい布で巻くんですね。であんまり悪臭が出ないように香料を使います。さっきヨハネの福音書で、出てきたニコデモがモツ薬とアロエを混ぜたものを30キロ持ってきたって書いてます。っていうのはそういうことです。そのままじゃなくて体にそういうものを塗って差し上げて、いい香りにして差し上げて墓に納めるということになります。イエス様はそのように納められましたが、時は、もうあんまりありませんでした。マタイに戻って57節を見ると夕方になってと書いてあります。マタイの57節では夕方になってアリマタヤのヨセフがやってきたと書いてあります。夕方っていうのはもうかなりもう時間がないということです。なぜ？それはこの日は安息日の備え日だったんです。日が暮れてしまうとそこから安息日が始まります。ってなるとイエス様をお墓に納めたりっていうのは労働になっちゃいますから、安息日にはできない。なので夕方になってもう日が傾きかけていて、急いで日が沈む前までにお墓に入れちゃわなくちゃいけなかったんですよ。そして、この人はピラトのところに行ってイエス様の体をぜひ下げ渡していただきたいと言って特別に頼むんです。普通は罪人はそのまんま十字架の上に晒しておきます。しばらく見せしめとなります。でも多くの場合取り下ろすした時に安息日だとその後の作業もできませんので、安息日前に取り下ろして、そして処理をしなくちゃいけない。で罪人ですよね、普通強盗とか十字架にかかるのは重罪人ですから。そうなるとどうなりますか？木から取り下ろした後で遺体は安息日前に要するに汚れを死の汚れを受けないようにその前に片しちゃうんですね。皆さんイスカリオテのユダどうやって亡くなりましたっけ？すみませんね、今日は人が死ぬ話ばっかり。イスカリオテのユダは首を吊って死んだね。 だけど使徒の働きを見ると、彼は真っ逆さまに落ちて、腹渡がみんな飛び出してしまったって書いてあるの、皆さん覚えてらっしゃいますか。イスカリオテのユダ、要するにユダが使徒から脱落してくじを引いて、マッテヤがちょっと新しい使徒に選ばれますよね。でその時にペテロがそう言ってるんです。彼は真っ逆さまに落ちて、腹渡がみんな飛び出してしまった。だから要するにイエス様の十字架の 裏でイスカリオテのユダが首吊ってたんですよ。それを見つけた人たちは、こんな日に、要するに安息日、杉越の祭りの安息日が始まる前に、こんな遺体をエルサレムに置いておけないと。そうですよね。遺体は全て祭りの間は取り除かなくちゃいけない。だからもう急いで持ってって、ベンヒノムの谷です。キデロの谷、ベンヒノムの谷にポイッと捨てちゃうんです、ね、あそこが火葬場ですから。ですんでユダは首を吊って亡くなるんですけれども、その遺体を人々は持って行って、ベンヒノムの谷、ゲヘナの谷に放り込む。そこではいつも火が燃やされていて、死体が処理されている、そんな場所です。それで真っ逆さまに落ちて、で飛び出しちゃうという、まあ、ちょっとぐどいねそういうことがまあ、両立するわけで、イエス様の場合も下手するとそのようにされそうになったわけです。耐えられますか。愛するイエス様、命をかけて従っていこうと思っていたイエス様、特にここで登場するのは、だから女性なんですね。男ってこういう時に冷たい、もう死んじゃったらもうイエス様のことは思い出したくない、考えたくない。でも大体他の弟子たちは遠くちりじりバラバラで自分のところに行って引きこもっちゃいますよね。こういう時男って弱いよねでも女性たちは違ったんです。彼女たちはガリラヤからついてきた女性たちであったと55節にありますね。彼女たちはずっとガリラヤでイエス様に従ってきました。病気を治してもらったのか、マグダラのマリアは7つの悪霊を追い出していただいた、病気を癒された方、悪霊から救われた方、いろんな女性たちがイエス様についていって、そのお世話をしようということで、イエス様の、まあ、追っかけをやってたわけですね、今風に言えば。でその追っかけ集団の中で、特にこのマグダラのマリア、ヤコブとヨセフの母マリア、ゼベダイの子らの母、だからヤコブとヨハネのお母さんもついてきてたっていう。そのような女性たちにとってイエス様っていうのは我が子も当然、身の回りをみんなお世話する、もう本当にイエス様に具体的に実際的にお仕えすることが彼女たちの喜びでした。なのでその女性たちはイエス様がたとえ十字架の上で命を落とされたにしても、決してイエス様から目を離すことはありませんでした。他の弟子たちどこ行っちゃったの、男の人たちはどこ行っちゃうと。でも女性たちは遠くからでもイエス様の十字架をじっと見つめていたんです。そしてイエス様が取り押さえた時に、彼女たちはイエス様のところに集まったんでしょう。すいません、スクリーン1枚送っていただけますか。ちょっとややこしいので、ちょっとここでまとめてお話ししておきますが、福音書には5人マリアが登場します。5人マリア福音書の中に5人のマリアさんが出てくるんですね。1人目、2人目あたり、3人目ぐらいまではよくご存知だと思います。イエス様のお母さんマリアさんですね。もともとマリアという名前はモーセのお姉さんのミディアムから来ている、だからミディアム伝来のイスラエルの中の、良いお名前です。でイエス様のお母さんもマリアだった、ミリアムだった。そして、ガリラヤ湖の南西のところにマグダラという町があります。マグダかな、町があって、そこのマグダラ出身のマリアさんがいます。でこの方は7つの悪霊をイエス様に追い出してもらって、そして最後、復活の一生人になる、あのマグダラのマリアですね。そして、もう一人皆さんも大好きなベタニアのマリアがいます。ベタニアはエルサレム近郊の、村で、そしてこのマリアのお姉さんがマルタ、そして兄弟がラザロ、そのラザロをイエス様はよみがえらせる、 マリアとマルタは一生懸命イエス様をお迎えして、イエス様がエルサレムに来るたんび、イエス様はこのマリアとマルタの家を宿にしていました。そのベタニアの村のマリアですね。そして後の二人 D と E がちょっと分かりにくいんです。 D は一回しか聖書の中に登場しません。これはイエス様が最後の晩餐をしたお家のマリアです。で、その家の若い子供が、最初ヨハネと呼ばれてるんですが、ほらイエス様がゲッセマネの園で捕まった時にシーツかぶって追っかけてて見つかりそうになって裸で逃げたあの坊や、あれがヨハネです。後にマルコと呼ばれるようになって、それでマルコはペテロのギリシャ語通訳になる。そしてこのマルコの福音書を書くマルコです。そのお母さんがマリアです、これ聖書に1回しか出ませんよ。そして今日ここに登場している5人目のマリアがいます。こっちは、ヤコブ人だけど、ヤコブとヨセフのお母さんマリアなんです。ヤコブって言ってもヨハネの兄弟のヤコブじゃありません。あっちの十二使徒にはヤコブが2人いるの。よくね、漁師のヤコブとヨハネの兄弟、そのヤコブが目立ちますでしょ。あっちのことを大ヤコブって言うんです。大きなヤコブ、ね、でもう一人ヤコブいたでしょ。アルパヨの子ヤコブって言うの。アルパヨの子で、そっちが小さいヤコブで小ヤコブって呼ばれますね。マイナーヤコブ、ジェイコブですか、ジェイコブか、あ、ジェイコブだ、はい。でその小ヤコブとヨセフのお母さんのマリアで、この人がちょっとややこしいんですが、時々呼び方が結構変わります。ヤコブとヨセの母とか、ヨセの母とか、小ヤコブとヨセの母とか、いろんな、あと次なんか他のマリアなんて呼ばれてますね。今日読んだところで他のマリアっていうのはこの E のマリアです。マグダラとマリアと他のマリアっていうのが、61節に出てくるでしょ。61節で、こんだけ出てくるんです、マリアで、今日イエス様のお墓にくっついていくのは B と E です。マグダラのマリアと小ヤコブ・ヨセフのお母さんマリアで、そので、ちなみにこの影がある水 D のヨハネ・マルコのお母さんのマリアはペンテコステの時に弟子たちが集まって祈祷会やってた家もこの家だと言われています。だから最後の晩餐、そしてペンテコステまでずっとこう弟子たちがそこに隠れて祈っていた。でこのマリア家はだからエルサレムにあったんです。こっちベタニアでしょ。でこっちエルサレムに家がありましたこっちなんですよね。カメラで見てる人なんだか分かんないけど、ベタニアのマリアはエルサレムの郊外、そしてヨハネ・マルコの母マリアの家はエルサレムの中にありました、そんなわけでエルサレムの中で、祈祷会をするのに、そして最後の晩餐をするのに都合が良かったということです。 でも私たちこの上の3人ぐらいはよく聖書の中で見るけど、下の2人ってあんまり見ないじゃないですか。でもこの2人がペンテコステとかこのイエス様の葬りの時に登場するんです。今日ここのところでまず第一に申し上げたいのは、この私たちが普段ね、この人は脇役、この人は主役、そういう区別を神様はなさっていないということです。私たちはみんなクリスチャンです。私たちはみんな神の子です。本当に信じているならば私たちはみんな神の子です。イエス様の十字架の父親によって罪は現れ、そして神の子としての特権を与えられ、そして新天新地で新しい王になる、そんなものです。でも神様は私たちの一人一人をしっかりとご覧になり、一人一人をしっかりとお持ちになり、 もし私たちが勇気を出すならば、私たちが皆神様の前に主役級の活躍をさせていただけるということです。スクリーンちょっと戻していただけますか。この女性たちは最後まで仕えようとしました。彼女たちに特別の力があったわけではない。彼女たちに特別の特権や何らかの影響力があったわけではない。でも彼女たちはひたすらイエス様のそばにいたい、イエス様から離れたくないという思いでくっついてきました。そして彼女たちはイエス様の葬りに立ち会い、そして次にイエス様の復活にも立ち会います。なんという光栄でしょう。私たちはとかくね、私なんぞ大した信徒ではございませんとか、私、神様はもっと偉大な方をお持ちになるでしょうのようなことをよく口にしてしまいます。しかし神様にとっては私たち全ての信徒は皆脇役はいません。このもう下手したら名前さえも覚えられなかったであろうそのような女性たちも最後までイエス様を愛し、そのために何かできることがないだろうか、ただついていきたいという思いだけでついていったときに、ここに聖書に名前が記録されるような働きをすることができました。彼女たちはイエス様の死の証人です。そしてイエス様の復活の証人になりました。それは彼女たちが優れていたわけではありません。彼女たちに力があったからでもありません。彼女たちが何か立場があったというわけでもないのです。彼女たちにあったのはイエス様に対する愛と、そしていつまでもついていきたいというその熱心だけでした。それが彼女たちをイエス様の葬りの、そしてイエス様の復活の証人としたのです。男の使徒たちではありません。ただの下手したら名もない女性たちです。それが間違いました。でも神様は分け隔てをする方ではないというのが今日2番目に申し上げたいことです。ここに最後に仕えようとした2人の弟子が登場します。有馬太のヨセフと、それから、ニコデモですね。忘れちゃいけないニコデモ。ある人聞き間違えて、先生、猫でも救われるって。いや、猫でもじゃなくて、ニコデモです。この2人は、イエス様が活動している間ほとんど信仰を告白していませんでした。ヨハネの福音書ではそのニコデモは3章で夜イエス様のところにやってきたと書かれています。そしてこの19章のところでもヨハネの福音書は夜イエス様のところにやってきたと、しつこいくらい夜やってきたっていうふうに書いてます。これは意味があることです。ニコデモがやってきた時間は、実際夜だったんでしょう。でもそのヨハネがそのことを夜やってきたというのは、それがニコデモの心が光の中を歩むことを拒否していたからです。彼を支配していたのは恐れでした。イエス様についていくことで自分の立場がなくなったらどうなるか。イエス様を信じると告白したことで周りの人たちから自分が攻撃されたらどうするか。ニコデモはまさに夜やってきた。恐れの中でそれでもイエス様のことを確認したくて夜やってきたんです。私たちは恐れに取り巻かれ、そして恐れに支配されやすい人間です。誰でもニコデモのようです。周りの目を気にして信仰を告白しようとしません。周りの人々の評価が恐ろしくて勇気ある行動がなかなか取れません。でも ヨハネの福音書19章で夜かつてやってきたニコデモがこの日その夕方人々の目を恐れずに30キロ担いでやってきたっつった目立ったでしょうよ、あいつ何担いでるんだっつった、モス薬とあれでしょ混ぜたもの、そういうペーストをドンと担いで、まあ、自分で担いだかあのしもべを使ったか分かんないけど、でもそれだけの目立つなりしてやってきたってことですよ。30キロだよ、すごい量じゃありませんか、すごいお金ですよ多分。それを彼は決して恥じることなくイエス様のために担いできたんですよ。彼は闇から光へ出たんです。光に歩み出したんです。アリマタイのヨセフもそうでした。彼には立場があり、そして、サンヘドリンの議員という外聞がありましたね。それを恐れて彼は信徒であることをあまり告白しなかったかもしれない。しかしこの二人は最後に主の前にちゃんと出ました。光の中に出ました。そしてここに名を刻んだだけではなくて予言を成就させました。実はイエス様がお金持ちの墓に入れられるというのは予言にあるんですね。アモス書だったと思いますけれども、彼は富む者と共に葬られるという、ね、そういう予言があります。その予言をまさに実現するように、そのアリマタヤのヨセフはここで登場するわけです。イエス様はそのお墓をちゃんと与えられました。もしこれアリマタヤのヨセフに勇気がなかったら、一歩踏み出す勇気がなかったら、そして彼にその信仰の友であるニコデモがいなかったら、彼はイエス様のお墓を準備することができなかったかもしれない。信仰の仲間って必要ですよね。隠れキリシタン仲間ですよ、ヨセフとニコデモ、ね、でもその二人が励まし合ってこのイエス様の墓を準備しました。墓準備されなかったらどうなりますか。イエス様もイスカリオテのユダと一緒にベンヒノムの谷ゲヘナに向かってポーイですされなかったのは彼が勇気を出したんです。頼んで受け入れられるか分かりません。冷酷なローマ総督ポンテオピラトがアリマタヤのヨセフの願いを聞き入れるとは限らなかった。でも彼らは勇気を出した。イエス様のために行こう。そして彼の立場が、そして彼の身分がそれを後押ししました。そこら辺の人が言って、遺体の取り下ろしを頼んでも聞かなかったと思います。ポンテオピラトは、アリマタヤのヨセフは有力なサンヘドリンの議員だったからこそ、そしてその身なりだったからこそ、ポンテオピラトは許可したんだと思います。ローマの裁判で、そして十字架刑で殺されたものをなぜユダヤ人にそんなに簡単に遺体を下げ渡すかと、普通ならなかったかもしれません。でもこの二人の勇気がそれを勝ち取りました。だからイエス様は墓に納められたんですよ。復活はベンヒノ、ゲヘナの谷からじゃなかったんですよ。お墓を破って天使が出てきて、で復活するのはこのアリマタヤのヨセフがいたからでしょ。神様は私たちの心の中の、そして一歩踏み出す勇気を待っていらっしゃるんです。ヨセフでなければできない仕事をしました。彼はそのゴルゴタの丘の処刑場の近くに自分用の墓を準備してました。まあ多分高齢だったんだと思います。ある程度ね、それで自分のためにもうお墓買っちゃったんです。掘ってあった。だからこそそこにイエス様を納めることができたわけです。 まあ、大体そのホラー穴には何体か数体は遺体を収められる広さがありますから、だから、でも普通十字架の上にかけられた、まあ、ユダヤ式に言えば木にかけられたものの遺体をお墓に納めるっていうことは普通しないんですよ。なぜなら立法にこう書いてあるから、神明にね、木にかけられたものは呪われたものであるから、取り下ろしたらポイですね、ゲヘナの、まあ、ところに、まあ、そこに普通放置する。彼はでもそれをあえて提供しました。彼のしようとしたことは本当にすごいことだと思います。自分の墓、そして自分のために掘られた墓に、十字架につけられた木にかけられて、イスラエルでは呪われたものと呼ばれる、その犯罪人の遺体を自分の入る墓に一緒に入ろうとしたんです。使徒たちがピラトのところに遺体の下げ渡しを頼みに行っても誰も聞かなかったでしょう。ピラトはそれを受け入れなかったでしょう。でも彼だからこそその役割を果たすことができた。私たちおのおのいろんな立場や身分や役職を持っています。それら一つ一つがあるからこそ、神様は私たちをお持ちになることができることも覚えておきましょう。私たちは自分自身の場所で主に仕えることができます。ヨセフはキリストをイエス様を葬るためにまさに選ばれていた弟子でした。だからこそこの時彼は用いられ、そして彼の勇気とともに神様のご計画の中でイエス様をお墓に納めるという大切な働きのために用いられ、私たちは主の弟子です。そしてイエス様についていこうと思っています。でもそんな私たちは自分自身の果たすべき役割がきっとある。有馬太のヨセフのような立場のある人もあるかもしれない。そうでなく、この女性たちのようにひたすらイエス様大好きということでついていこうとしている方もある。そのそれぞれに生き方があります。おのおのが神様によって役割を与えられ、そして神様によって用いられることができます。もし私たちが自分の人生を神様に捧げればです。あ、捧げてないものを勝手に神様使わないから、これとても大事なことですね。私はクリスチャンになった時、私の人生を神様あなたの御手に委ねますって大体言ったと思いますし、イエス様についていきますって決心したと思います。でも実際そうしてるかどうかっていうのはまた別だね。毎日毎日の、そして毎週毎週、毎月毎月、毎年毎年、私たちはどっかで自分の人生を神様に委ね続けている必要があるでしょう。そして捧げているならば神様はお持ちになります。神様はジェントルな方ですから、私たちを強引に、まあ時々そういうことあるけどね、強引にある目的のためにお持ちなさることもあったりなかったりしますが、あんまり多くありません。私たちの側で心を開いて神様に、主よ、どうぞ私をこの日お持ちください、あなたは私を通してこの日この時何をさせようとなさいますかと尋ねることを待ってらっしゃいます。そして委ねるならば、神様はご自分の計画の中で私たちをお持ちになります。どうかいつお声がかかってもはいと返事をして、主のために、飛んでいくクリスチャンであろうではない、ありませんか。私もそうありたいと願ってます。でも時々それから逃げたくなります。ヨナのように御心は分かってるんですけれども、ちょっといけませんみたいな。ヨナの場合は強引に導かれましたけれども、でも 神様は私たちのおのおのの適性、おのおのの役割、おのおのの立場をよくご存知で、あなたにしてもらいたいことがのだがなと今週もおっしゃるでしょう。その時に私たちの側でストップしないように、ニコデモのように嫌味の中に身を置き続けることは私たちにはできません。だって我々クリスチャンでしょ、光の子供でしょ。だったら光の中を歩むべきです。必ずそのシーンが、その場面が私たちに訪れます。その時私たちが主のものとして自分の良い神様への愛の奉仕を果たせるクリスチャンになりたいと思います。最後まで仕えようと追っかけた女性たち、そして最後に勇気を振るって恐れながらと歩み出した二人の弟子たち、そしてそれに対して最後まで妨げようとする敵たち、しかしその敵の努力は全て無駄になりましたよね。聖火の中にありますよね、見張りを し続けた、敵の努力は、全て無駄になった。イエス様が墓を打ち破って復活されたとき、そして天使が石を転がしたとき、彼らの努力は水泡に帰しました。水の泡になりました。そのように敵の力は神様の前には無力であったことを私たちは覚えましょう。彼らがつけた万兵は、そして彼らがした石の封印は全く無益なことでした。神の力はそのような封印に縛られません。神様の力はそのような敵の契約を打ち破られます。そしてイエス様はやがて復活なさすのです。その日を私たちはこの福音書の中にしっかりと見つめ、そうだよな、神様の力は偉大であるな、その方が私たちを主としてお持ちになるのだよな、もう一度心にしっかりと覚える朝になったらいいと思っています。お祈りしましょう。愛する天の父よ、皆をあがめます。あなたは誠に偉大な方、そしてあなたの御業は誠に偉大です。あなたがイエス・キリストを私たちの罪のために十字架の上で贖いの死を遂げさせ、そして三日目に復活させてくださったこと、これこそが最も偉大なあなたの御業であります。どうぞこの世界が今コロナの重荷やさまざまな問題の中で本当に不安や恐れの暗闇に閉ざされているとき、あなたはそこに光を宣言することがおできになります。どうぞあなたを知り、イエス・キリストを信ずる仲間たちの心にあなたの光が強く強く輝きますように、そして闇を打ち払い勇気を持って一歩踏み出す、そのような時をおのおのにお備えくださいますようにお願いします。感謝して大きな御手に委ね、イエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、それでは賛美をしましょう。賛美歌の393番、神の光よ。 献金をします。献金は強制ありません。本番の神様に対する感謝や献身の思いを込めて自由に捧げましょう。よろしくお願いします。それでは奉献のお祈りをお願いします。
万軍の主、栄光の王である神様、皆をあがめ賛美します。神様、一週間私たちを守ってくださってありがとうございます。神様を愛している私たちが、私たちの主のものとして一人一人が用いていただけるようにお願いします。コロナの関係で、集会が、なかなかちゃんと行えない状態で声を出して賛美をすることもできないでいます。教会から離れている信徒の方もいらっしゃいます。一人一人のその場にあって神様が働いてくださって、神様を忘れることなく神様と共に歩むことができるようにしてください。捧げた献金は私たちの献身の証です。教会の経済がこのことによって支えられていることを感謝します。神様が、私たちの捧げた献金を喜んで用いてくださいますように、御手にお委ねし感謝して、イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは共に主の祈りをお祈りいたしましょう。主の祈りの言葉は、修法また前のスクリーンにも出てまいりますので、どうぞご利用ください。それでは祈りましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と和解とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。正栄祝祷を持って礼拝を取りましょう。 祷いたします。あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方に、すなわち私たちの救い主である唯一の神、栄光、尊厳、支配、権威が私たちの主イエス・キリストを通して永遠の先にも今もまたゆえを限りなくありますように。アーメン。どうぞお書きください。では短く構想を捧げていただきます。構想の間も語られた御言葉にもう一度思いを込め、また祈るひとときとなりますようにお願いします。